熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
やっと2人に戻りましたね
先生。本当はそう、そう言ってて先週
まあ一人も
楽しんで、
一人も楽しんで、
楽しんでますよね。
楽しんでしまいましたが、一応こうね、あの大人ですから社交辞令とか大事ですから
たまにはね、
たまには ね、 1人で ねなかなかこう、いつも左向いて、あののんちゃんとね、
はい、
まあちょうどこうガラス越しに皆さんに見ていただきながら、
はい、
あの僕の左手側にいるんですけどね、
はい、
あの左手側誰もいないので、うん、珍しくもないけど右向いて喋る、
ね、
まあうなずいてもらいながら、
ね、いますもんね。
そうなんです。
そうか、
だからなかなかちょっとまだね、ちょっと癖がね、やっぱりずっとついてる。
はい、
だからどうしてもこうなんか左を見て喋っちゃう、うんうんうん、
ああなるほど、
はい、まあまあでも一人になった人になって慣れるもんなんで、
いや全然違和感なかったあれ私あれって今までいたよなって思うぐらい違和感がなくて、
ありがとうございます。
こういうことか、
まああまり一人するよりか皆さんがね一人ですよね
って思いながら
みたいなね、
うん、
いろいろメールいただいたりしたんですけど、
う
ん、
あそうです
か、はい、まあまあそれはそれ、これはこれ、
はい、
今週は二人で、
今週もも
う2人で今週は
来週も
なかなかやけに助詞の使い方いいですね今週もですね、今週も、今週はいつも通り、
そうそうそうそう、はい、だけじゃないよっていう ね
ちょっとね、季節も寒くなってきて、今日テストじゃないですか、
は
い、
あそうですね、
ね、なかなか本当すごく、うん、まあ中3とかね、
う
もうまあ進路決まってくる子もいるんですけど、まあ高校生もまあテストって、なんかテストの雰囲気ってあるじゃないですか、
はい、
僕はねやっぱり特に塾やってたせいもあるから、うん、まあやってたっていうか今もやってるんですけど、
はい、
なんかこの空気感がテストのような感じって分かります？この空気の流れがテスト瞬間っていうか、分かんないですよね。
分かんないです、ごめんなさい
そういうこうなんか季節感とか、あのテスト習慣は共に流れる、
うんうん、あもう毎年もうこの時期にテストの習慣、テスト習慣を味わってる方だと、
そう、
そういう感覚になってくるってことですね。
体がね、
あ、うん、
しょうがないね。
これはもう職業病、病ではないけど、もう職業柄。
いやだって、テスト習慣を意識しなかったことって、うん、生まれてこの方一度もないんですよ。まあ皆さんどうでしょうか、まあ お子様とかねいればあれですけど、
はい、
私だって中学校高校じゃないですか、うん、大学生1年生からまあ家庭教師やったりしてるから、
はい、
まあ大学ずっと家庭教師やってるんですよ、
うん、
卒業して1年目から塾やってますので、うん、テスト習慣を意識しなかった年はない。
そうか、
中1以来、中1以来、春が彼方ですね。
すごいですね。
ねえ、だからテスト習慣ってこうなんかもう体に染みついちゃってるんですね。
そうですか。
顔つきとか見ると結構もうテスト中とか分かりますよね。テスト範囲出たとかね、
うん、今日もさっきのコナッツフライデーの後半の時に、
はいはい、
今息子さんがテスト勉強してる最中ですっていうことで、うんうん、頑張れっていうようなお母さんが息子さんを応援する
メッセージを、
メッセージもねいただいたりとかしてて、だから皆さん今頑張ってるんだなって、
頑張れって言うしかないですからね。なんか一生懸命やってるとそばにも寄りにくいしね。
親はどうしてたらいいんだろうって。
親は
ほっとく、
ほっとけばいいんじゃない。
ちょっとココア持ってたりした方がいい。
まあそれはそれぞれじゃないですか。私は、うん、循環指導型なので、
うん、
察して寄ってきますけど、子供が勉強してるとね。
お
でもこれ問題点は僕はまあ教えれるんで、
はい、
いいんですけど、お母様方とかね
教えれないよ、
県に行って聞かれた時には大変なことになっちゃうんで、うん、だからすごく大変じゃないですか。
そうですね、
ありがとうございます。だからなかなかね、
うん、
聞かれても困る時もある
でしょ。聞かないでって顔します。
お母さん理科の天気わかるなって言われた時にはね、
うん、
電気とかわかるとかね、
うん、
数学のこの問題難しいんだけどみたいな
喉乾いた持ってくるっていう、
そうそう、逆に差し入れが増えたりして
そうそう待ってて
っていうこともありますから、あの、はい、まあ、空気感感じながら、うん、まあ、そばに行ってあげるのが一番いいんじゃないですか。
そういうことですね、
うん、あんまりこうそばって本当のそばじゃなくてね、
うんうんうん、
僕はまああのその子が何をやってるかっていうのをなんとなく見ながら、
うんうん、
どういう動きしてるか見ながら、例えばこうテキスト入れ替えたりとか閉じたり開いたりして違うもんばっかり見てたりとか、結構ねあのテストも落ち着けない子いるんですよね。
うん、
そういうことしてる時はなんか結構もうあんまりいろいろな教科 やると気になるから、
うん、
まあ時間で区切るか定時で区切るかしら、
うーん
って言ったりとかね、そういうのを親御さんがチラッと言ってあげてもいいかもしれません。
なるほど、
はい、
まあ、察する
察するのがいいと思いますよ。だってそこだけのポイントしか見てないですからね、あの全部見てるんだったらまだいいと思うんですけど、なかなか点じゃないですか、
うん、
なかなかね微妙な年頃もありますから、
そうですね、
はい、僕、まあ、そういうのは塾に任せていただいて、
はい、
はい、
お母さんはココア出すだけで、
ココアなんでココアなんですか。
ココアなんか冬のホットココアってちょっとこう栄養と元気となんかあれもらえません。
僕らの世代はなんかココアって気がしますけどね最近ココアなんでしょうかねちょっと皆さんもしよかったらメールください。
ココアじゃないと、
はい、で検証したいと。
そうです、
最近ココアって言ってるのんちゃんが正しいかどうか、
ホットココアよ、ね、ホットココア、
あ、ホットココアですね、
ホットココア今からは、
まあそんなこんなで皆さんテスト頑張ってください、
はい、
まあ、応援しつつ
頑張って
今日番組進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。はい、ちょうどココアに関するメールいただきましたのでご紹介します。
ありがとうございます。
ラジオネームゲップさんからありがとうございます、はい、ワンバンコ
ワンバンコ、
受験生にはココアだよ、
ほら
ミロが定番だった気がするよ。ミロわかります。
ミロわからん、緑色の買っていて、
ミロ一回中心になったんじゃないですか
ね人気すぎてね、
今売ってるんです
か
ね。
あ、どうなんだ、再開したんでしょうかね。
あんまり僕も見てないです。ミロね、最近ミロ見ないなと思って、
うん、私ミロじゃなくてココアというとあの森永のあのミルクココア、白地に茶色いパッケージの、
まあね、
あれがすごい定番でしたね。美味しいのよ
ミロね、飲んでましたね、
う
ん、で
ココアも、
はい、
あの温めた、そうチーンとかで温めた牛乳とかお湯に入れるよりも、
はい、
手間なんですけど、小鍋、鍋でちゃんとこう溶かして、
うん、
あの混ぜて作ってあげると全然味が違うんですよ。
なるほど、
手間なんですけどね。だからあの
確かにね、あの僕らの、うん、僕の時代は、うん、チンがない、
ごめんなさい
そもそも
で、いつも美味しいあっちのバージョンのごあのココア飲んでたってことですね。
まあそう、そういわば、うん、じゃあつかお湯入れて混ぜただけだと思います。
ああ、夜間で沸かして
とか、夜間で沸かして、
あ、
電子レンジないですからね。ないです。
違います、ここだって10年ぐらいですよね。
違いますよ。
そうか、
電子レンジなんかないですよ。だって今学生さんとアパートとか行けば多分置いてあるでしょ、普通ね。
置いてありますね、ああいうなんかね、うん、もところによってはね。
いやテレビすら怪しかった学生時代を思い起こせば電子レンジなんかとんでもないですよ。
そうか、
がなかったと思います。
そうですか、
はい、あの買うって頭になってないもん。
別に必要ないし、うん、
ないないない、うん、まあ、ちょうどのんちゃんぐらいじゃないかな、
ちょっとバーってなってくるのが、
そうそうそう、のんちゃんぐらいじゃないかなって変ですけど、僕よりちょっと後だと思います。
なるほどね、
はい、いや三種の神器ほどじゃないですけど、
うん、
はい、あの三 c とかその辺までまいかないですけどあのトースターぐらいはありましたよね。
あ、そっか、
僕ら
のパン焼くもん、ね、
トースターのあの今もあるんですと思うんですけど、パンが焼けるとポンって出てくるやつ。
あー、あれどう、本当に勝手に出てくるんですか。
出てきますよ、ポンって。
すごい、
焼き上がるともう押すだけですもん。
え、あれはなんで出てくるんですか。タイマー、
多分 押し込んで、はい、あのトーストするところに行くじゃないですか、
はい、
だからタイマーが切れるとそのレバーみたいなのがすごい上がるんです
よ。ああなるほど。
そうするとパンがピュッて出てくるんですよ。
じゃあもう何分って こっちが勝手に決めれるんじゃなくて、はい、もう決められてるんですね。
確か
どれぐらいの時間かっていうのは。
確か
へえ。
いやそんなあのむちゃくちゃあの研究家でないので、うんうん、本当に細かいことはちょっと怪しいんですけど、
うん、あれちょっと気になる。
お家にあったのは覚えてます。
あそうなんですね。
あれちょっと気になるってなかったんですか。
あの飛ばない方のトースターでした。
飛ばないんですね。だから僕、はい、物心ついた時に、
はい、
まあ物心ついたっていうか飛んでたんで、
はい、
もう今飛んでるイメージしかないんですよ。飛ばないんです
よね。飛ばない。お餅とかも多分焼きたいので。
今でもレンジとかね、なんかトースターで焼くじゃないですか。
そう。
だから押して飛び出るみたいのは、うん、あもう経験できない。
そうですね。あれだけのを買わないとね。
あれだけを買わない。
パンだけですもんね、できるの。
いや結構なんか飛び出るシーンとかよくありましたよね。
キャッチしたいんですよ。
頑張ってください。
ないもんで。ないもんで。
ないもん。
ないもん。
でも思い出し、僕らの時はもうあれしか
ない。ボーってなるんですか、やっぱり飛び出ると。ボーって。
慣れますよね。そんなに、じゃすごい、出たかな。
浮くほど飛ばない。ちょっと、こんにちはってなるぐらい。
しかもあの、こんな語り上げてるのに僕、ご飯派なんで。あの
そう
もうご飯が好きなんで、まあ、あんまり食べないです。
あそうなんですね。腹持ちもいいですしね、はい、お米の方が。
あの全然パンは否定してませんが、
うんうん、
あの、はい、すごくパンばっか食べてる印象を与えたのはすいません、ご飯派です。
なるほど、はい、大丈夫です。そんなあのそう思わせてしまってごめんなさい。
あのミロからね、
ミロからトースターの飛び出る話まで、
ね、なかなかあの受験シーズンやっぱりね、
うん、
そういうのありますよね。あのカップラーメンで夜食とかね。でも言ってるけど、僕、うちもね、あの、まあ、そんな台湾の始まりかなっちゃうんですけど、カップラーメン禁止の家だったんで、
あ
ほぼほぼ出てきた記憶ない
です。うちもでも同じようなもんですよ。
なんか昔食べちゃいけないってよく言われたんで、
う
ん、
そうそう。あと、つゆは絶対飲むなって言われました。
ありましたね。
同じこと子供に言ってますけど、
ありました。
ラーメンとかな。あの、おどんはいいけど、ラーメン。昔よりはだいぶ
こう、なんか製品のクオリティも上がってるから、はい、違うと思うんですけど、うん、でもラーメン食べちゃいけないってね。カップラーメンが皆さんだ、うん、若い世代は新鮮じゃないかな。あんなにカップラーメン種類ないしね。
あれですよね、カップヌードル。
カップヌードルとかね、
あの手羽のあれが多くなるんですか。
出前一丁とかね。
ああ
いうラーメン普通鍋で作ってね。
はいはいはい。ノンカップの袋麺。
ノンカップ、
はい。
あれをだからみんなお湯沸か、学生時代からあんまり食べなかったけど、はい、お湯沸かしてそのまま鍋入れて、
あ卵ちょっと入れて、
具なしで、でもネギがちょこっとだけ入ってる人なんか知らないけど、
はい、
スープの元に、
はい、
それをかき混ぜて食べた思い出はあります。卵なんか入れられたら最高です
ね。
卵なんか入れる余裕あるわけないじゃないですか、うん、学生にはない。
一人暮らしの時
ってことです。
あなるほどなるほど。
ないです、学生時代に卵を入れる余裕は皆無でした。
そうか、
はい、あのもうスパゲッティ、食べ物の話はわけですけど、パスタもなんか本当に茹でただけで塩で食べたって言いましたね。
ドシンプルな。
ドシンプルです、本当にパスタですね。
は
あ。はい、あのやっぱりお金がなかなかね、仕送りで乾麺だけはなぜかいっぱいあったんですよね。
日持ちするからでしょうかね。
うん、まあ、その辺親も考えて
たんですけど
ね。
うん、
まああのキリがないのでコーナー行きたいと思いますけど、よろしいですか。
よろしいです、お願いいたします、
は
い、
それでは今週もコーナー行ってみましょう。熱血授業。このコーナーは勉強に関する疑問や私中澤治が伝えたい勉強方法、そして英語教育に関するネタなど勉強に関するあらゆることに答えていきますね。え、まあ定期テスト終わったところもありますけど、
うん、
まあ期間中でしたね。
はい、
まあ定期テストってね、結構あのなんだろうな、今勉強方法見ててもね、あんまり変わらないんですよね、昔と今と、
ね、
こんなにタブレットとかいろいろあるのに、まああのいや物は増えてると思いますけど、使ってる子もいると思うんですけど、はい、まあ、塾でなんか見てても相変わらず蛍光ペン塗ってシートで隠したり、
あ、
うん、書いてたりね、
うんうん、
あの何回もね、
うん、
同じじゃないですか。あの確かにこうタブレットで頭入るまでとか、うん、あるんですけど、学校のテスト範囲の出し方があんまりそんな変わってないから、うん、学校のワークとか学校のプリとか覚えるとやっぱりそういう覚え方になっちゃうんですよね。はい、僕はあんまりこう蛍光ペン引く派じゃなかったんですよね。
どう
僕ですか、うん、あんまり言えないんですけどね。
ちょっと言ってください。
はい、
言わせ
て。ちょっとそんな、ちょっと、公共の電波であるまじきなんです。僕どっちかっていうと、うん、問題集とか枕にして寝るタイプです。
それなんかちょっとスピリチュアル的なやつです。寝てる間に吸い上げるみたいな。
なんかね、隣に置いて寝るとかね、
仲良くする、
うん、まあ要はあんま勉強してないんですけど、だから塾やってるんですけど、
はい、
本当に枕元にそばに参考書とか本とか置いて寝てました。
なんで
悪あがきでしょうね。
あ、そうか、勉強はそんなにしてないかったけど、はい、近くには置いておこうかなみたいな。
まあなんだったら枕にしてましたね、きっとね。
触れてた、触れ合ってた。
そこに置いとけばなんか勝手に頭に入ると思ってましたね。
吸うぞと、
吸うぞと頭が。
おー、
これまあ、ま、これ本当に真面目な話。
え、本当に吸うと思ってた
の？本当に多分置いとけばなんとか頭入るかなっていうすごい淡い期待でした。
これどうやって突っ込めばいいんですか？本当先生それ、
うん、僕本当ね勉強しないかったんですよ。
はあ、
びっくり。まあ塾は行ってました、塾は行ってましたけど、はい、塾以外あんまりこう、僕らの時あんまり提出もね宿題も厳しくなかったんですよ。
やってこなくても言われないんですか、うん、
で受験教科も3教科だし、
いいな。
そうだから、もう正直その見本になるような勉強はあんまりしてない
ん
ですよ。なので中学校は特にね。なのでよく今の子たちがの気持ちが分かるというか、
うん、
勉強する大切さがよく分かるっていうようになったんですけど、うんうん、だからどうやったらこうまあ楽してって語弊がありますね。まあ合理的に、
うん、
無駄なくこう頭に入るかっていうことで言うと、まあ本を枕にして寝るのはもう究極なので、それは置いといたと
して、置いといてください。
まあそこまでにならないように、
はい、
どうしたらいいかっていうのをすごく常に考えて、
うんうん、
まあ勉強教えてましたので、なので行き着くところはっていうところですかね。
はい、
まあ確かにただちょっとまあ僕の経験上で言うと、僕結構なんていうかな、何回もこう書いてっていうのは小学校の時はやりました、確かに。
はい。
で、漢字とか、やっぱりああいうものに関しては、要はベースのもの、基本的なものは、まあ、正直繰り返した方がいいっていうのは間違いない。
はい。
なので、まあ特に今はまあテスト勉強なんでまたちょっと違うんですけど、
はい。
ちっちゃいお子ちゃん、お子様なんかは、うん、もう、やっぱりそこを手を抜いてしまうと、後々ベースが揺らぐので、
うん、
やっぱそこは絶対しっかりやらせるべきです。
何回も書かす、
何回でも書かし、
うん、
1たす1ですらスピードかかったらダメなんですよ。もう簡単じゃないですか、答え出るでしょ、はい、
うん、
出るけど、どんだけ早く1たす1の答えを頭に思い浮かべれるか。まあ大人は大体できるじゃないですか。じゃあ1たす1はできるけど、2たす2は、3たす3はってやってたら、ちょっと打って時間かかったり、
うん、
ちょっと途中で止まるっていうか、ちょっと考えたりするだと、そこにちょっとずつ、うん、やっぱり負荷がかかるので、こういうのはストレスなくできるようにするとものすごくスピードが上がります。
へえ。
さあ、できると思ってやらないっていうのがよくあるんですけど、うんうん、親御さんでできる時ほどやった方がいいです。でもう一個はね、よくまあちょっと勉強の話なんでちょうど言うと、
はい、
結構ね8割を合格と思ってらっしゃる方多いんです。どう思います？80点ぐらい取ってくると、まあまあだねって思いません？
うん。まあまだ1年生なんで。
まあ1年生だね。そう。だから、
うん、
そこが、
もうちょっと
90点だったら。
あ、90いいじゃんってちょっと思う
でしょ？90点で、90点いいと思うじゃないですか。
はい。
これ0.1、まあ要は10点ずつ取れてないわけです。わかります？はい、こんな1年生から。
うん。
その10点ずつ取れてないのがもし重なっちゃったらどうします？
ああ。その点数もちょっとびっくりする点数だと、えってなるんですけど。
まあこれ、掛け算で言うとね、0.9×0.9 っていくつかわかります？
0.9×0.9 は、
うん、
0.81。
81。ちょっともう、2回掛けたらもう減ってるんですよ。わかります？ 0.8、0.9 が 0.81 になっちゃうんですよ。
ちょっと待って、なんかすごい笑ってるしなんです。
1.1×1.1 ってことわかります？
1.1
普通の 0.1 だけ多く勉強する。
1.1×1.21。
10% だけ多く勉強したら、掛け算すると 1.21。
ちょっと待って、私頭にもう入ってこなくなっちゃった。
わかりました。
私に計算振らないでも。
聞いてる方は多分ね、大丈夫だと思います。 簡単に言うと、そのちょっとした10点が後々響くんです。
なるほど。
なので90点合格じゃなくて100点合格という設定に絶対ちっちゃくは得しなきゃいけない。
あ
ー。そう、できるんだから。できなかったらいいけど、できるんだから、うんうん、ミスしたとか、たまたま間違えたとか、なんとなく間違えちゃったとかっていうのは絶対になくしてあげなきゃいけない。
うん、うん。
それをなくしとくと、あと、すごく楽なんで。だからそこで絶対に妥協しちゃいけないと思う。親御さんは。もう僕はそれはずっと言い続けてます。うん。何百回何千回計算でも勘でもやっても別にそれは、うん、損にはなりません。
ああ。
はい。もうこれはね、もう僕が教えてる子たち見てても絶対それは間違いない。
うん、うん。
はい。なので、まあ大きくなるとなかなかね、100点って難しいけど、特に低学年のうちとか、幼児期はもうそこにこだわっていただいた方がいいと思います。
なるほど。
そう、取ってこいじゃなくて、できるまでやればいいんですね。
うんうんうん、はい。
やればいい。
ちょうど今ね、漢字のテストと、算数のテスト。
うん。
が、ちょっと、なんか、本番的なものですね。小テストじゃなくて、はい、もう事前、1ヶ月前ぐらいから言われてて、
はい。
宿題ももうそれで対策のプリント。
はい。
っていう時期なんですよ、今。
は
い。で、漢字はね、頑張ったので、100点取って帰ってきて。
はい、偉いですね。
問題算数。算数は、なかなかやっぱり計算が、時間がかかってるみたいで、なんか国語はこう覚えたら書けれるんです
か？まあ時間かかってるってことはね、うん、絶対的に練習量足りてません。
どういうことか。
は
い、
理屈理解ではないです。練習量が
足りない。練習量か。
全く足りてないと思います。
よーし。
時間かかるもんじゃない、
うん。
同じ問題ですら間違えますよ、そういう子は。
間違えてる。あとなんか、13っていう答えを3って書いてある。10どっか行っちゃって。
それは、大人の常識であって子供さんの常識だと結構そういうことは多いです。
あ、そうなんですね。
多いです、多いです。
なんで字忘れるよ。
これなんかね、不思議なもんでね、1、2、3、4、5って数字が並べなきゃいけない問題があったとして、
はい。
例えば、1、2、3、4、5って入るだろうって思うの大人じゃないですか。
うんうん。
うん。その、例えば2とか4が空欄になってた時に、子供さんって2と4入れたりしないんですよ。
え？
勉強ができる子って結構。考えちゃう。
ああ
。だから常識って、まあ確かに作った側はそういう図で作ってますけど、
うんうん、
まあ確かに問題読めばわかるんですよ。数字を順番に書きましょうとか。
うんうん、
だけど、子供さんの発想力ってすごく豊かなので、
あ、
必ず常識通り書くかどうかってわかる。それは経験不足。そう。演習不足、経験不足なんですよ。理解してないんじゃないんですよ。
なるほど。
そう、それ以上のもので子供さんたちが頭を使って考えてることに大人が気づいてないだけなんだけど、
うんうん、
でもそれを子供さんが基本的なものなのか、まあその応用っていうか、そのある程度ひねったものなのかを見極めるために基本的な力をつけるっていうのが基本です。で、
うん、
そう、せっかくなんであれですけど、ちゃんとやり直すことが大事なんで、
間違えたもの
を、そうです、
はい、
で、100点取るって難しいじゃないですか。
うん、
でも100点取る子って車と一緒で、車って制限速度すごい、ね、上まであるでしょ、
うん、
180キロと
か。はい。
あれなんでかって知ってます？まあまあ、僕の答えが全てじゃないですけど。
え？なんでか？
なんでかわかります？
180 まで？
まあ150ぐらいとかあるじゃないですか。出るでしょ？でも出しちゃいけないけど出てるじゃん。
はいはいはい。
はい。
あ、それはね、先生が前おっしゃってたの、そうそう、覚えてる。
忘れた？
100までだと100しか出ないけど、150までいけるとその100150できる能力がある100と、
あ、うん、近い近い、
100しか出せんくて100とは
違うね。
違うぞ。
よく覚えてましたね。
はい、先生ってなんで覚えてました
？基本的に余裕がないと、うん、余裕があるから安全運転ができるんで、
はい、
カツカツの手だったらもうボディは震えるわ、ハンドルは取られるわ、大変じゃないですか、はい、100キロ出そうとしたら出してもいいところですね。出せないでしょ。だからやっぱり100点取ると一緒のことで、うん、100点以上の勉強してるってことです、
うんうんうん、
だから100点だ。ぴっちり100点じゃない。
ああ、そう。
そう。だからそれを皆さん誤解しちゃって、100点は、1から10まで覚えたから100点取れたんじゃなくて、100点以上の勉強をしてるから余力で、やっぱり余裕持って100点になる点数が取れるっていうふうに考えていただくと、うんうん、勉強するさせ方とかを単純に右から左に覚えるだけではダメなんですよって。 一問間違えたらそれに関係性のあるもの自体とかをできない可能性がとてもありますから、広げていったらどうですかって話ですね。はい、
とってもためになりました。
これ時間足りないんでまたやりましょう。
お願いいたします。
かなりね、あの時間カツカツで喋ってますけど、まだ足りない、
まだ聞きたい、
うん、またちょっと皆さんゆっくりね、
はい、
お話しさせていただきたいと思います。今日は100点取るにはどうしたらいいかっていうレクチャーでございます。
はい
はい、以上熱血授業のコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
残す頃5分ぐらいかなになってしまいました。ちょっとメールいただいてるのでね、ご紹介したいと思います。
はい、
ラジオネーム母を訪ねて三千里マルコ少年さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
森永のココアをお湯に溶かすだけで、ミロにはココアに粉ミルクが入ってるんで、だから森永ココアも牛乳入れたら同じだよ。なるほど。まあそのあたりでもなんかミロって要素多かったんですよね。ココアもそうなんですかね、うん、
ココアはね、多いですよ。
あ、そう
です。ミロはなんか足してるのかな。
なんかココアはココアすごいいっぱい入ってるってテレビ CM を見た記憶が。
ビタミン D とかなんか入っとる。
ビタミン D。
D。ビタミン D。
D、ABC D。
ABC D。ビタミン D。
久々に聞きました。
ビタミン D。ちょっとわかりやすく。あえて言ったんですよ、先生。
あえ
て。あえてですよ。
デポビタン D ですね。
あえてので、そう、デポビタン D。だってリポビタン D。リだもん。
あ、そっか、
自己先
生。はい、もうなんか、ちょっとよくわからない。次の方紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。スーパー貧乏人さんよりありがとうございます。
はい。
中澤先生、トースターだけど、パンがついて引っかかり出た時には真っ黒系。電子レンジなんかありゃしない。寂しい学生時代でしたね。寂しい学生時代でしたね。あ、そう、確かに出ない。出ないというか真っ黒焦げなんですよ。
厚さも適度な厚さが、ちょうどいいっていう厚さがあるんですね。
まあまあまあ、入るけどね、うん。かかるんですよ。あの、トースターの出口にね。
ってなるってこと？
なりますね。だからちょうどね、トースターが引っかかると、あ、確かそうそう、出なかった。
え、どうする？
いや、真っ黒だから、あの真っ黒のところを、あのなんかバターナイフとか、包丁とかで削って、焦げを取った記憶があります。
そういや、
思い出しました。
じゃあちょっと共感できる。
まあ共感しかない。
共感しかない。
はい、もう同世代。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は受験勉強のね、話、関連が多かったね。
うん、
はい。まあテストだってね、やっぱりこう、はい、受験シーズンっていうか試験本番の試験もこれからだし、
うん、
成績もつきますから。
そうだー。
ね。
2学期のね成績がつくってことですもんね。そうそうそうそ
う、まあまあまあ、あのこの時期の成績が受験勉強に大きく影響しますので、
うん、
やっぱりここは頑張りどこですよね。
本当ですね。
なんかね、あのちょっとこう少しだけまあ落ち着いてる感じなんで、ちょっと通常の雰囲気に戻ってきた感じで、
はい、
昨日もちょうどね質問答えてたんですよ、僕。英語の質問で、過去分詞と現在分詞について、
どむずいどむずい、
あと関係代名詞について
、どむずい、
いきなり持ってきて先生教えてくださいみたいなね。で、あの自習してるとこ行って教えて、
はい、
帰って、あのやっぱりこう終わった瞬間に子供のテンションが、あの 結構3年生とかって塾でいると集中してやってるじゃないですか、うん、
はい、
で終わるとあ、まあ、勉強時間終わったからっつってこう なんとなくじゃれ合うんちゃうんですよね、うんうん、でなんかまあだこうだと言いながら、うん、あの帰っていく姿を見て、うん、いつもの光景だなと思って、うん、微笑ましく見ております。
そうですね、はい、そういうところで息抜きができるですもん ね、
まあ、
ね、
まあだからなんかあのこれが中1中だとねなんか最中も少しこうあのなんていうの少し眠くなったり、うん、ちょっと集中力かけたりするんですけど、うんうんうん、週3は結構やっぱりなんかやるとき一生懸命やってるんですよね。
あ、メリハリが上手にできてる。
特にこの時期の週3はね、
お、
うん、まあ一番しっかりやる時期かなと思いますね。
なるほど、
うん、やっぱり初めてですからね受験もね、
うん、
そこに向かっていかなきゃいけないんで、
うん、
だからやっぱりそういうのもすごく影響するじゃないですか、
うん、
そうこうしてたらねあの高校生の子でちょうど、あ、もっちゃん、そうそう、
もっちゃんね。
もっちゃんがね。
もっちゃん元気かな。そうそう、
大学の受験の話をしてくれてた。
はい。
聞いてましたけど。元気でした。
よかった。もっちゃん、よくメッセージくれましたね。
ね。そうなんです。なので、まあそういうシーズンになってきましたんでね。
はい。
まあ気合を入れてやっていただくといいと思うんですけど、うんうん、まあこの時期ね、結構ね、まあちょっとアドバイス的に言うと、勉強してる人ね、結構やり散らかしちゃうっていう傾向がすごくあるんですね。
やり散らかす。
気になるものからやってっちゃう、はいはい。要するに、あ、ちょっとやってみて、ああ、そうだ、あれわからんかった。あ、そうやってみて、あれわからんかった、
うんうん。
だから、なんかこう、いろんな教科をすぐに開いて、見て、
うん、
見てまたちょっとやって別の教科行ったりっていうパターン、まあまああるんですよ。で、
心配症さん？
そう、心配症でね、だったりとか、あとテストが終わったりすると結構、何からやっていいから、まあ学校のものを宿題やったりするんだけど、うん、なんかやろうとしてもなかなか落ち着いてやらないっていう場合があるので、うん、結構僕は進めてるんですけど、もうここまでやるって決めたら必ずやるとか、今日これ何やるってやるって決めたらその教科しかやらないとか、
うん、
もうある程度もうきちっと計画立ててやってくださいっていうか、もう決めましょうっていう、
うんうん、
それをやるまでは勉強をやめないっていう決め方。
なるほど。
目先のすぐの目標はみんなできるので、
うん、
やっぱりこうなんとなく勉強しようと思って始める方が多いので、
うん、
学校のテスト勉強もそう、この時間までは絶対この教科をどんだけ嫌でもやるとか、
うん、
このページは絶対終わるまでやるとか、まあ、そんなんもちょっと決めてもらうといい勉強できると思います。
はい、
特にテスト終わってからね、受験生は
ねー、
はい、なんかいろいろやりたくなっちゃうんだけど、あのどんな問題集でもどんな参考書でもね、完璧にしたら偏差値は10上がるって僕は口癖でよく言ってました。
うん、
はい、なので、まあ、参考にしてもらうとね、
うん、
あの、本屋行ってこれやりたいな、あれやりたいなって買ってきて 2,3 ページやって終わっちゃうことが多くなっちゃう時期なんで、
うん、
まあ、買ったものとかやると決めたものは最後までやりましょう。
徹底的にやる、
はい、まあ、これはあの勉強だけではないんですが、
う
ん、はい、やると決めたら最後までやりたいと思います。僕もね、やると決めたら最後まで頑張ってやりますので。
私も頑張る。
のんちゃんも、あ、娘さんと一緒に頑張ってください。
頑張ります。
はい、ありがとうございます。今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
リオテケア、バイバーイ。
See you。